はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、スペンサー・ダイアナの決意について話したいと思います。この映画は2021年制作の100、ドイツ・イギリス合作で117分です。現代は副題がなくて、スペンサーだけですね。映画 .com の説明を、あ、じゃない、今、久しぶりだからちょっと忘れてた。忘れる。監督がパブロ・ラインで、脚本がスティーブン・ナイトですね。で、制作は結構いろいろ、まあ、パブロ・ラインもちろん入ってるんですけど、いろんな人が結構やってる感じですかね。でもスティーブン・ナイトさんは、脚本ばっかりですかね。一緒にはやってないのかな、今まで。クリミナル・タウンとか。
結構有名な方なんですよね。
はい。
多分初めては初めてなんじゃないですかね、一緒にやるのは。
そうっすね。はい。まあ、そんな感じです。で、映画とどこの説明を読むと、クリステン・スチュワートがダイアナ元皇太子妃を演じ、第94回アカデミー賞、2022年のってことですね。最近、つい、まあ、3月にあったアカデミー賞で、主演女優賞に初ノミネートを果たした伝記ドラマ。ダイアナがその後の人生を変える決断をしたと言われる1991年のクリスマス休暇を描いたということです。じゃあこの感想を時計さんからお願いします。
まず、パブロ・ラライン監督の作品だと、過去には、エマ、愛の罠というのがあったんですけど、これを僕は劇場で見てて、これはとても面白くて、
ここでやりましたよね。
そうですね。
配信しましたね。
話の展開のさせ方がうまい監督だなっていう印象は僕があって、他の作品はちょっと見てないんですけど、他に伝記映画としては、
ジャッキーです
ジャ
ね。
ッキーですよね。
ジョン・ F ・ケネディ
ケ
の奥
ネディ
さん。
大統領の奥さんの話ですよね。すいません。ちょっと今スッと出てこなかったんですけども、ちょっと見てないんですけども、で、今回も一応伝記映画といえば伝記映画ということになると思うんですけど、で、このスペンサーはとても僕は良かったなという感想ですね。
おお、よかったですね。
で、正直、この映画を見るまで、もちろんダイアナ妃で、ダイアナ妃ということにしますけど、ダイアナさんのことは正直あんまり興味がなくて、もちろんリアルタイムでは多分小さい頃に事故のニュースとかね、すごいやってたんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、
あれ、音計算88年生まれでしたっけ？
85年ですね。
5 年か。で、96年に亡くなってんですよね。多分。
だからよく分かってるか分かってないかぐらいの時
11
には
歳ぐらい。
見てるとはね、思うんです
あ、
け
物
ど、
心はついてるけ
つい
どって
るで
感
し
じ
ょう
ね。
ね。どっかの、皇太子の奥さんが、みたいなね、亡くなった事故で、みたいなね、そういうのは覚えてますけど、その時どれぐらいテレビでね、そういうニュースをやってたかはちょっと覚えてないですけど、その後も特に王室に、のことを、最近で言えば、エリザベス女王のね、とか、話とか、映画とかも、ドラマとかもたくさんありますんで、よく知ってる方はあると思うんですけど、僕はそんなに通ってきた方ではなくて、で、しかもダイアナさんのことについてあんまりいい印象ではなかったんですよね。なので、この前にも映画としてはドキュメンタリーのね、作品があったんですけど、それもちょっと見てはないんですけど、僕は。で、今回は、これはマンスリーシネマトークのお題映画でもあったので、それで見たというところもあったんですけど、実際どんな方だったかってことは、本当のところはわからない部分結構多いと思うんですけども、ただこの映画で描かれるダイアナ妃は僕はとても素敵だなというか、いいなというふうに思いましたね。
おお、面
だから、
白い。
本人がどうかっていうことは、もちろん、なるべく史実に忠実、完璧とは言わないでしょうけど、史実をもとに描いているので、本当のこともあれば、実際わかんないけど、脚本と監督でね、相談して作ったみたいなところもあると思うんですけど、この作品の中のダイアナさんはすごい好きだなという感じですね、僕は。
僕予想で乙啓さんこの映画嫌いって言うと思っ
そう
て
で
ます した。
か。
だからめっちゃ意外です。
本当ですか。ちょっと外れましたね。
まだまだ分かってないですね。
いやいや なかなかそれも面白いかもしれないんですけど、
はい、
僕は良かった点4つほどあって、挙げたいと思うんですけど、
はい、
まずは演技ですね。
うん、
まあ、僕が言わなくても皆さんわかると思うんですけど、まずクリステン・スチュワートの演技ですよね。
はい。
で、そうですね。どこがっていうと、やっぱり、まずは表情ですよね。
うん。
すごく、もともとこの俳優さんを映画で僕はほとんど見たことがないので、どういう方かっていうのはちょっとわからなかったんですけども、
はい。
まあ、今回の作品を見て、すごく表情が豊かだなっていうふうに思いましたし、その、ダイアナ妃が抱えている問題というか、人間関係だったり、まあ、王室のプレッシャーだったり、
うん、
そういうものに悩んでいるというか、苦しんでいる時の表情だったりとか、
はい、
また、子供たちと一緒に過ごす時の表情だったりとか、まあ、その時はすごくね、明るい表情というか、楽しそうに過ごしているというような、まあ、その辺の使い分けというか、演技がすごく見事だなというふうに僕は、思いましたし、
はい、
まあ、ダイアナ妃のことは僕は詳しくないですけど、まあ、パンフレットなんか読むと、まあ、かなり研究したというか、
うん、
まあ、表面的な部分ですよね。あの、仕草だったりとか、
はい、
その、鉛だったりとか、だけじゃないところまで、
うん、
その、彼女の人間性まで体現してるように僕は思いましたね。演技を見ていて。
うん、
で、最近で言うと、フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックがね、すごく、映画のタイトルは、
ボヘミアン・ラプソディです。ボヘミアン・
ラプソディです。
今日全然思い出しなさい。
ちょっとぼーっとしますね。
はい。
まあ、彼のことちょっと思い出したというか、
はい、
うん、映画の構造としても、完全に史実通りではないというところもね、ちょっと似てるかなと思うんですけど、うん、まあ、あの時の見事な演技に、まあ、迫るものがあったなっていうところは、僕は思いましたね。
はい。
はい。そして他にも、サリー・ホーキンスも素晴らしいなと、やっぱり思いましたね。うん、僕は、サリー・ホーキンスの作品で言うと、幸せの絵の具、愛を描く人、うん、モード・ルイスっていうのが、2000年ぐらいにあったと思うんですけど、ね、
はい。
僕
は2000年でしたっけ、これ。
2019年か、まあ、そんなに古くはないと思いますけど。
ああ、2019年。はい、2000年っていうから、そんな昔だっ
け？あ、ごめんなさい。2020年ですね。
あ、2020
年。間違えました。はいはい。2020年ぐらいだったと思いますけど、
うん、は
い。
そうですね。まあまあ、ちょ
っと。その時の、ね、その年の僕は、上位、かなり上位というか、
お、
うん、1位だったかもしれないですね。
いいですよね、あれ、
に上げたと思うんですけど、まあ、あの時のサリー・ホーキンスは、
はい、
最終的に結構おばあさんというかね、年を取った、うん、ところまで行くんで、
はい、
まあ、メイクどれぐらいしてたかちょっとわからないですけど、
うん、
あの、サリー・ホーキンスって結構年の印象があったんですよ、僕の中では。
うん、
で今回見て、この人どっかで見たことあるなと思いつつ、はい、あ、やっぱりサリー・ホーキンスだよなとか言って、思いながら見てたところがあったんですけど、
うん、
まあ、別に本当に作品ごとに別人に見えるなっていうふうに改めて思いましたね。やっぱりすごい、うん、俳優さんだなっていうふうに思いましたし。
はい。
それから他の人で言うと、ちょっと名前まではあれですけど、子役ですよね。ダイアナさんの、
うん、息子
二人ね。
はい。
彼らの演技もすごく良かったですし、
うん、
演技というかその、子供たちと、何ですかね、あれは、軍隊ゲームというか、軍人の真似し、口調してね、こう、喋り合うみたいな、ふざけ合うシーンみたいなのがあるんですけど、そこがとても印象的でしたね。
うん。
それから良かった点2点目になりますけど、もう一つは音楽ですね。
はい。
で全体的に、まあ、音楽、まあその王室っていうところもこともあって、それに合った、何ですかね、うん、王室でかかっているような宮廷音楽というか、すごい、何ですか、クラシックじゃないですけど、バロックというんですか、うん、そういう感じのがかかっていたりとかするんですけど、特に僕が印象的だったのは、ダイアナが、まあ、クリスマスの前の日ですかね、に、あの、別荘で、なんですかね、あそこは。
あ、自分の家ですか。
自分の家っていうか、自分の家なんですか、はい。エリザベス女王の家ですか。
ん？エリザベス、ああ、あの、ああ、クリスマス休暇を過ごした場所
ですか。過ごしたところですよね。
はいはいはい、はい。
そうですよね。まあ、あそこについて、まあ、家族みんなで、まあ、3日間過ごすということになるんですけど、うん、はい、最初に料理は出てきた時は多分朝食だったと思うんですけど、
はい。
最初の朝食の時に緑色のスープですかね。
はいはい。が出るんですけど。あれ朝食でしたっけ？
朝食じゃなかったですかね。
いや、わかんないです。ちょっと、いや、朝食からあんないいもん食ってんのかと思
って。まあ確かにね。なんですけど、その、最初だから、おごそかな雰囲気というかね、
はい、
王室だなっていう感じで、その宮廷音楽みたいなのがかかってるんですけど、だから、バックグラウンドでね、かかったのかなと思いきや、
はい、
それがだんだんとそのダイアナさんの気持ちとリンクしていくというか、
うん、
まああんまり食べたくないというかね、食べられないというか、美味しく。
摂食障害なんですね。
そうなんですよね、
うん。
で、それの気持ちに合わせて音楽もだんだんちょっと不穏な音楽になっていくみたいなところとか、
うん、
まあすごい上手いなとか思いましたし、あとはそんな僕は詳しくないんであれですけど、音楽のスタッフの人もすごい有名な方だということは、まあ後から知ったんですけども、
はい。
はい。だからそこもすごく良かったなっていうところですね。で、三つ目としては、この作品でいろんな象徴的な、はい、まあ、ものがいくつか出てくるんですけど、そういうものの使い方が、はい、まあ上手だなというか見事だなというふうに思いましたね。
うん。
例えば、まず、最初のシーンは自動車運転しているシーンから確か始まったと思うんですけど、
はい。
まず自動車の使い方ですよね。その、自分で運転している車なんですけど、ダイアナさんがね。
はい。
まあ、後からわかるんですけど、地元のはずなんですよね。自分が昔住んでたところのはずなんだけど、
そう
そう道に迷ってしまっているというところからね、はい、スタートするんですけど、その、まあ、この作品を見て、ああ、そういうことかなっていうのはわかるんですけど、その自分で運転する車っていうのが、まあ、その時間が唯一の自由の時間というかね、
うん、
ちょっと解き放たれる時間みたいなところもあったりとか。
はい。ドライブマイカー的な感じですね。
そうですよね。あとは、この間、ケンさんと一緒にやりましたドライビングバニーの時の、
うん、
まあ、ケンさんが話されてたことと同じかなと思ったんですけど、
うん、
その自分で運転することによって好きなところに行けるというかね。
まあ、ラストの展開も含めてそうですね。そこもこの作品でも。
そう繋がってくるところとかですね。はい、実に上手だなと、
うん。
はい。思いましたし、まあだから、道に迷ってるっていうのは、まあ人生に迷ってるみたいだね、
うん、
っていうところも表してるし、彼女の心理描写にもなってるというところとかですね。うん、他には、キジがよく出てくるんですけどね。
はい。
だから、キジって、まああんまりピンとこないんですけど、一応綺麗だけど頭は空っぽみたいなね、風にイギリスでは思われてるみたいなんですけど、
うん、
それを誰が言ったかわからないですけど、ダイアナ妃は自分に、こう映しているというかね。
うん。
まあもともとそんなに、まあ一応貴族というかそのいいところのね、お嬢さんではあるんだけど、うん、そんなに
平常らしいですよね。
そうですね。保育士をされてたかなんかですかね。
うん。
なんかそんな、自分で頭がいいとかね、そういうことはあんまりなくって、勉強もそんなに得意じゃなかったみたいなんですけど、まあ綺麗は綺麗だと。
うん。
いうことで、そうやって言われてたのか自分で思ってたのかわかんないんですけど、まあ、なんですけど、まあ、最終的には自分が記事になるというかね。自分、本来の自分に なるというかね。
うん。
それを選ぶというような展開になっていくところとか。
はい。
あとは、いろいろありましたけど、まあ、体重計の最初に測るときと最後に測るときの違いみたいなね。
うん。
ところとか。幸せを測る手段みたいなね、風に。だから楽しんだかどうかを測るのに体重を測ってるみたいなんですけど、一応習わしで。うん、最後すごい重たく、
うん、
して、重たいってことはすごい太ったっていうかね、たくさん食べたみたいなね、ことなんですけど、うん、まあ、実際には子供たちと一緒に体重測ってるだけなんですけど、ね、本当にその瞬間は幸せだというようなね、はい、表現だったりとか、うん、あとは本ですよね。アンブーリン王妃の本っていうのがね、はい、出てくるんですけど、まあこれを、おそらく、監視役の人ですよね。グレゴリー少佐が置いたんじゃないのかなっていうふうには見えるんですけど。
はい。
いうのの使い方とか。で、僕は思ったんですけど、彼が実際彼女のことを心配してたのかなみたいなふうにも見えたりとか。
はい。
ただただ監視してただけじゃないのかなみたいなところとか。
はい。
結構実はダイアナが思ってたことと、周りの人が思ってたことはちょっとズレが、あったりもしたのかな、みたいな風にもちょっと覚えたんですけど。
うん。
うん、まあそういうところとかですね。もう非常に良かったな、というところで。 4点目は、まあ簡単ですけども、衣装ですかね。
うん。
まあとても豪華ですし、実際にダイアナさんが、まあファッションにもすごくこだわりがあったというか、はい、まあ、すごい、みんな注目ね、してたそうなんですけど、うん、で今回の作品でも、とても出てくる衣装がみんな豪華で、スタイリッシュですし、まあ、色鮮やかだったなっていうところとか、すごい印象に残りましたね。
うん、
はい。はい。僕の感想としてはそんなところです。
はい。
はい。
で、マイナスなところはなかったと。
そうですね。
お、
強いて言えば、作品とは全く関係ないんですけど、
はい。
これ本当に雑談ですけど、
うん。
斜め後ろに座ってた人が、
はいはい。
前の座席の、まあ、要は、背もたれというか頭のところですよね。
はいはい。
そこにね、足かけてた。
おお。
ね、時たまこう足を動かすんですよね。
おお。
で、映画館によっては、横の座席は全部繋がってるわけじゃないですか。
はい。
単独のやつもありますけど、
はい。
つまり動かすとね、座席が揺れるわけですよ、僕の座席が。
はいはいはい。
だから後ろから蹴られてるのと、まあ、まず、ほとんど変わらないんですけど。
はい。
それがものすごい気になりましたね。
いや、言わなかった。
いや、だから、何回も、そうやって動かすんで。
はい。
だから僕の隣の座席の上に足があるんですけど。
うん。
僕の隣の座席を一回叩いたんですよ、僕が。
おお。
ちょっとやめてくださいっていう感じでね。
はい。
そしたらね、蹴りやがってね、そいつ。最低だなと思ってね。もう、もっとね、早く、座席を変わればやったらよかったんですけど、僕は、一列前の座席に座り直しましたね。もう仕方ない。あんま空いてたんで、とても。
いや、全然、それはいいですけど、偉、うん、いですね。
いやいや、もう、全然集中できないと思ってね。
もう、そうですね。
だから、本来はもっと楽しめたかもしれないですけどね、この映画。はい。それはまあ、本当に関係ないですけど、
は
い。
それは災難でしたね。
そうですね。はい。そういうこともあります。
はい。
はい。
そういう足上げて見る映画じゃないですけどね。
いや、本当に。しかもね、そのおっさんね、途中寝てたんですよ。いびき聞こえてましたから、ね。
寝に来てたんじゃないですか。
いや、でも帰れよとか思いましたけどね、本当に。
そっか。
はい。
はい。お疲れ様でした。
はい。
はい。では、次僕が話しますね。
はい。
で、おとけさんはこう、すごいいい作品だっていう話だったんですけど、僕はあんま面白くなかった。
そうなんです。
いや、まあ、いろんな側面があって、
はい。
いや、まず監督の話からしようと思うんですけど、
はい、
は
い。
僕は、おとけさんが言ったように、まあ、エマ、愛の罠は、この配信で扱ったんで、
はい。
もちろん見てるし、面白かったんですけど、うん、ジャッキーは、もう見てることはあるんですけど、
はい。
あんま面白くなくて、
うん。
で、しかもなんか、これ、10月でしたけど、まあ、この作品の紹介をしたじゃないですか。なんか上旬か下旬か、
はいはいはい。
10月下旬の期待作みたいな。あ、10月上旬の
上旬ですかね。
期待作かな、うん。で、その時にジャッキーみたいな話なんじゃないかって言ってたんですね。ああ、
ちょっと言われてましたね。はい。
はい。まあ、似てるんですよ、やっぱ。うんうん、まあ、不幸な目にあった女性なし、
うんうんうん。
ジャッキーも、JFK が死んだ後の話なんですね。
ああ、なるほど。
まあ、これは別にネタバレでもないので言っていいと思うんですけど、はい。はい、だからちょっと雰囲気も似てるし、
うん、
ホワイトハウスの部分が多かったりとか、
あ、なるほどね、
なんかそういう、
うん
う
ん、
はい、確かに確かに、大豪邸だったりとか、
うん
うん、まあファッションがお互いすごい良かったりとか、
うんうんうん、
まあ二人とも美しい女優が演じてるとか、まあいろいろすごい共通点があって、うんうん、すごい似てて、で、いや、僕は映画としては素晴らしい出来だと思うんですね。
うんうん、
まあ、ちょっと偉そうなこと言いますけど、
いい、
はい、まあちょっといくつかあげますけど、後で、いや、すごい映画として作品としては、本当素晴らしいんですけど、
うん、
なんか話の内容と、
うん、
いくつか気になったところがあるから、なんかあんまり好きじゃないな、この作品って思っちゃったんですよね。
はい。
で、まず、じゃあいいところから言おうと思うんですけど、
はい。
まず一点いいところは、映画表現としての素晴らしさというか、メタファーでいろいろ、こう、おとけさんもさっき言ってましたけど、
はい。
記事が、ダイアナ妃のことを示していたりとか、
うんうんうん。
その、狩猟するじゃないですか、みんな。
はい。
あの時に出て行って止めるシーンとかも、良かったですし、良、
うんうん、
かったというか、まあ、はい。象徴的な部分がありますし、
うん、
あと、真珠のネックレスも。
ああ、そうですよね。
そうで、ん、す。はい。まあ、飲み込むところとか。
まさかって思いましたけどね。
だから、ああいうなんか、空想の部分、
うん、
空想かなんか、まあ、非現実的な部分も、
はい、はい。
表現することってすごい映画でしかできないと思うんで、うん、ああいう表現をすることによって、彼女の置かれてる立場とか、その心理描写みたいなのを表しているのも、 映画的ですごい良かったですし、うんうん、はい。そこも、そういう部分も良かったですね。うん、
はい。
実家というかなんか、もともと住んでた家みたいなところに行くじゃないですか。
はい。はい、
家の中でのことも多分、あれ、現実じゃないことが、
うん、そうですね。
はい。ああいう、自分の元の家を使った彼女の心理描写みたいなのも、映像的ですごい素晴らしかったですし、はいはい、
うん、
そういう意味で、電気映画というか、この3日間の映画としては素晴らしいっていう、そういう点で。
はい。
あと、まあ、メタファーじゃないけど、例えば料理人がなんか、軍隊みたいに、軍隊というか兵士がこう歩いていく後に、料理人も来るんですけど、そいつらもなんか、更新してるんですよね。
そうですよね。うん、
ああいうなんか、本当かっていうようなところも、なんかその、いろんな意味を含んでいるところがあって、それも良かったな。まあ多分、その、王室っぽいというか、その、なんていうか、格式張ってるというか、まあそういう表現なのかもしれないですし、絶対あんなことないじゃないですか、多分。実際は。
まあ、ないと思いますけどね。うん。誰も見てないですよね、しかも。
はい、で、迷子の、おとげさんも言ってましたけど、最初迷子になるっていうのも、
うん、
実家なのにありえないのに、迷子っていう表現をすることによって、
うん、
まあ、あそこにたどり着くまでの、まあ、彼女の心理描写だったりとか、はい、まあ、彼女が、あの時置かれている立場、を、まあ、それで表現してるっていうのも、まあ、あと時間に遅れてしまうっていう、その切迫感もありますし、うん、そういうところも、それで、示してるっていうのは素晴らしいなっていうのもあるし、うん、まあ、あとは、そうですね、おとけさんも言ってたように、アンブリンの、とのメタファーですよね。
はい、
その、アンブリン自身が彼女を投影していて、
うん、
アンブリンの旦那さんってヘンリー8世ですけど、
はい、
ヘンリー8世みたいに、いろんな女性と関係があるって言われていた、
うん、
チャールズ皇太子と自分の関係を表しているみたいな、
うんうんうん、
でしかも自分は批判されたりしてるみたいなことを言ってるじゃないですか、
はいはい、
あ、でそのまあ、これが素晴らしい点なんですけど、ちょっとその前に話さなきゃいけないと思ってたのは、
はい、
僕は日本の皇室も含めて王族とかそういうことについてはあんまりその賛成というか、
うん、
支持派では僕はないんですよ、
はいはいはい、
でも別に積極的に否定するつもりもなくて、
うん、
まあそれを欲してる人たちも多分現にちゃんといるわけなので、
うん、
そこを なんか積極的に壊してやろうっていうふうなところは全く思ってなくて、
うん、
必要悪ぐらいに思ってる。
うんうんうん、
まあ、仕方ないからいていいんじゃないかぐらいの。
はいはいはい。
だって特にイギリスの今の、王室なんて別にたかだか百何十年しか経ってないわけで。
ああ、そんなもんですか。
はい。
うん、
だって何回も王朝変わってますし。
ああ、そうですよね。うん、
はい。まあ、だからといって日本が続いてるからいいっていうわけじゃないですけど、別に。
うん、
でも、だからその別に大して、まあ言っちゃ悪いですけど、歴史もないから、別になくなったって一緒じゃんっていうところもあるわけですよ。
そうですよね。
だから、そういう点で別に支持してないので、もともとその、イギリスの、その王室についての知識とか全然なくて、
うん、
僕は、もちろん、おとけさんが言ったみたいに、ダイアナ妃のことは知ってましたし、はい、存在はですよ。
はい。
顔とかも見たことありましたけど、うん、で死んだことももちろん知ってますけど、どういう人だったかとか全く知らないでこの映画見たんですね。
うん。
性格とか。
はい。
どういうふうに言われていたとか。
うん。
僕もそんな大きい年ではなかったんで。
はい。
だから、そう。で、そこで否定の話になるんですけど。
はい。
僕はこの映画だから見て彼女の性格を知ったわけですよ。
うん。
で、これを見たときに、僕は正直あんまりこの人好きじゃないなと思ったんですね。
お
ー。で、その後、見終わった後に彼女にやってきたこととか。
うん。
その、批判されていたこととかを、まあ一応読んだんですね、いろいろ。
はいはい、
いろいろではないですけど、まあちょっと読んだんですけど、うん、だからまあそんな、本当はそんなことない、僕が持ってる知識自身が間違ってるかもしれないんですけど、でも彼女はなんか例えば自分の息子の二人を、自分の手で育てようとしたとか、
はい、
それまではなんかあんまりそういうことを、乳母とかに任せて、
あ、
例えばエリザベス女王とかそういうふうに育てたとか。
そうですよね、
うん。はい。で、そういうのも自分で育てたかったし、例えば自分はチャリティーに、よく参加してて、
うん、
主催してたのかな、よくわかんないけど、まあそういうのやってて、その貧しい人たちに何か手を差し伸べようとしている時に、
うん、
その息子たちも連れて行ったとか、っていうのは、その王室っていうことだけじゃなくて、こういう貧しい人たちもいるんだよっていうことを学ばしたかったとか。
子供たちにね。
子供たちに、自分の子供たちに。
なるほど。
だからそういうこともあって、今のウィリアムスでしたっけ、まあ二人の息子は自分で子供を育てようとしてるっていうのを、母親の影響だったらしいんですけど、あとはその、当時エイズがまあ流行ったじゃないですか。まあ今ももちろんいるんですけど、
うんうん、
で、そのエイズ患者に対して、ダイアナ妃がなんかこう手を取って、 こう励ましたりとか、
うんうん、
今の日本の皇室がやってるようなことを、まあ彼女がやってたりとか、
うん、
っていうこともあって、なんか人気もあったみたいなことを書いてる人がいて。
なるほどね。うんうん、
まあ、それだけが原因ではないと思うんですけどね。
うん
う
ん、
だそういうのを知ると、すごいいい人じゃないですか。
はいはい。
で、そういう功績もあるし、多分皇室が支持されてたのもそういうことなんじゃないかなと思うんですよ。
うんうん、
それも含めて、こう印象がアップしたのかもしれない。
うんうんうん、
でも、この映画だけを見ると、そこ僕知らないから、
はいはい、
なんか、ぐだぐだやってんなみたいなしか、部分がすごい強調されちゃう気がしたんですよ。うん、いや、もちろん悲しいっていう同情はしましたよ。
うんうん、
でも、その功績知らないんで、ちょっとなんか、そこまでこう感情移入できなかったんですよ。
はいはいはい、
そこは、やっぱ彼女の電気映画としてやるんだったら、
うん、
知らない人もそこは知らせなきゃいけないんじゃないかなって僕は思ったんです。
うんうん、そうですね。う
ん、だから、あんまり評価できないっていうか、
うんうん、
後でそういうふうに思ったっていうか、暗い話に終始しすぎなんじゃないかっていうか、
うん
うん、のがあんま好きじゃないなって思っちゃったんですね。
うんうん、
でも、もうちょっとあちこち話いきますけど、
はい、
この3日間に限定してるっていうのは素晴らしいかなとは思ったんですね。
うんうんうん、
まあさっきの話矛盾しますけど、あんまりこう、いろんな彼女のエピソードを入れまくると、
うん、
逆にキャラクターの個性が際立たなかったりするので、うんうんまあ、この描き方自身は悪くないかな、3日間に限定したって悪くないかなとは思うんですね。うんうん、はい。でもちょっともうちょっといろいろこう、付け足してほしい部分はあったなっていうのが、
確かにね。
気持ち、
うん。まあ、どうしてもダイアナといえば自己死みたいなね。
はい。
パパラッチに追いかけられてみたいなね。いうところが、を思い浮かべちゃうんですけど、普通の人は多分。
はい。
まあ、そこを全然描かなかったっていうのは、うん、まあすごい勇気ある決断だったなっていうふうにも思いますし、うん、この3日間に凝縮したっていうのもすごいなって僕も思いましたね。ただ、うん、マスターのおっしゃるのもよくわかりますね。その以外の情報が確かに少ないっちゃ少ないし、
はい。
まあ知ってる人向けなのかな、みたいなね。
そうそうそう思っちゃったんですよ。
ところはちょっとあるかもしれないですね、はい。
で、そう。で、テーマ性についてはすごい今やるべき話だなと思ったんですね。
うんうんう
ん、だから、来る前までの彼女とか、まあ、封建的な家族感を、まあ、嫌がってるというか、
うんうん、
まあ浮気も含めて彼女が苦しんでて、最後はその、自立した女性じゃないけど、
うん
まあ、この映画だけを見るとですよ。そこから解放して自分で生きていこうという彼女の姿で終わってるから、
はい
まあ、今の女性像というか、
うん、
それに応援したいっていう意味でこうおいて、まあすごいいいなとは思うんですけどね。
うん、
だからテーマ性とかは、まあ、なんかこの一本の映画の中で、この現代風に移り変わる彼女みたいなところが、すごい良かったんで、うん、まあそこはすごい評価したいんで、まあ、映画としてはだから好きなんです。好きっていうか、いい映画だなとは思うんですけどね。
はい
はい。で、あと一個気になってるところがあって、
はい。
それはさっきの話とはちょっと矛盾するかもしれないですけど、
うん。
キジの狩猟のシーンなんですね。
うん。
あのシーンで息子たちを取り返しに行くわけじゃないですか。
はい。
でも、この映画の中で、あの彼らがあれをやりたくないって言ったシーンがないんですよ。
本人たちの口からは言わなかったですかね。
多分、なかったと思うんですよ。
うん。まあ、だから、両親の話はありました。話
はありました
ね。喧嘩というかありましたけど、はい、確かになかったかもしれないですね。うんうんうん、
確かに狩猟っていうものは、その、過去のものであり、
うん、
その動物を粗末にするっていうのは良くないですし、もちろん、うんうん、もちろんその倫理的に言えば、今の感覚からしたら良くはないんですけど、
うんうん、
でも彼らがもしやりたいと思ってた場合は、やっぱりやらせてやるべきことだと僕は思うんですね。
うんなるほどね、うん。
それ一個も聞かないで、
うん、
来なさいっていうのは、ちょっと僕はちょっと納得いかないんですよね。やっぱそういうところ。教育として。
なるほど。うん、
その描写は、だから、やっぱやりたくないよとかってすごい言ってるところがあった上で、
そうですねうん、
いやまあ確かにダイアナ妃の方に、息子たちはなびいてるというか、そのなんていうか、
うん、
全然親しく思ってるのは、それはもう当然で分かってるんですけど、はいはいでもそこがやりたくないのと好きなのと別じゃないですか。
うん、
そこは 100% 意見が全て一致するわけでは人間ないと思うんで、
うん、
聞くべきだろうってすごい思ったんですね。
なるほどね。うん、
そこ聞いてて、ま、やりたくないって言ってて、あそこに来たんだったら僕はすごいもっと感動したなっていう。
うんうん、なるほど。
なんか取り合ってるしか見えない。
うん、
自分の子供。
確かにね。そういうふうにも見えますね。
うん。うん、子供を出しに使うなって僕はすごい思いました。
うん、なるほど。
なんだろうな。あとはもうなんかすごい細かい話ばっかになっちゃうんですけど。
はい。
そっか。あれだな。 例えば、もうこれは感想でも何でもないですけど、
はい。
映画を見て、ダイアナ妃は、皇太子のことが好きだったのかどうかっていう、
うん。
すごい疑問に思ったんですね。彼女の求めているものって何だったんだろうっていうのがあんまよくわかんなかったっていうのがありました。なんか愛情がすごいあって、それに裏切られたから、なんかあんな悩んでるようにも、あんま思えなくて。
まあ、僕も本当にちょっと調べて読んだぐらいの知識じゃないですけど、
はい。
確か二十歳ぐらいですよね、結婚したの
が。10歳ぐらい違うんですよね、年齢が。
ああ、なるほど。だから、まあ、あまりにも若くて、
はい。
あまりそんなことをね、わからなかったというか、
うん。
そんなに、もともとなんか、ダイアナ妃のお姉さんとなんか付き合ってたというか、
はい。
皇太子は、らしいじゃないですか、最初。
へえ。
で、まあ、そのうち自分、ダイアナ妃と付き合うようになったみたいなんですけど、
はい。
なんかその辺のこととか、なんでしょう。まあ、実際、こう、求婚された時に舞い上がってしまったということかもあるのかもしれませんし、はい、全然ね、わからないですけどね。うん。だから、この人と、まあだから、どれぐらい親密な関係だったというか、彼のことを思っていたのかとかいうことはちょっとわからないですけどね。
うん。
まあでも、
結局、うん。
あの時点でも完全に冷め切っていたというのは、まあそういうことみたいですね。
はい。なんかあの後別居するんですよね、うん。
あ、もう別居してたんじゃないですか、あの時。
もう知ってたんですか、あれ。
あの後別居するのか。
なんかあの後別居するみたいな感じのことを。
あ、
そういうことか。あ、はい。で、96年に離婚。
うん。
で、だからその、まあ、うん、知ってる人からしたら当たり前のことなのかもしれないですけど、うん、そこら辺がなんかちょっと、この主人公が本当にしたいことって何だった、うん、いや、もともとですよ。あそこの時点ではもう冷め切ってるっていうか、
うん、
もう顔も見たくないのかもしれないし、
うん、
まあその浮気とかも知ってるから、もう本当に嫌だなっていう、まあ愛情が冷めてるのは当たり前だと思うんですけど、うん、その前はどういう気持ちで入ったのかなってことは、本当に愛情があって、この人と一緒にやりたいと思って入ったのか、
うん、
その権力じゃないけど、うん、王室に入ることがすごいいいと思って、まあそこ別に描く必要はないんですけどね。
うんうんうん、
っていうふうに疑問に思いながら。
ね、うん、
それでなぜ、はい、それ、例えば、権力が握りたいんだったら別に浮気しては何でもいい、別にいいじゃないですか。まあ、極端な話だと、ゲームオブスローンズ的な世界になるじゃないですか。でも、そうじゃなかったのかな、とか。
そうですね。その辺は、多分、誰もわからないっていうところはあると思うんですよ、一つは。
うん、まあもちろんもちろん、その夫婦の話ですからね。
パンフレットにもあったんですけど、
お、
監督も、かなりいろいろ、その、ダイアナ妃に関する、まあ、ありとあらゆる資料とか、映像とか、こう、まあ、調べたらしいんですけど、
はい。
あと、脚本家の人は、その、当時のクリスマスのね、3日間過ごした、実際にそこで働いてた人たちとかにもたくさんインタビューしたりとかしたらしいんですけど、
うん。
二人ともやっぱり、ダイアナ妃の謎は分からなかったっていうのが結論らしくって。
謎っていうのは、その、別居したい理由っていう意味って
あるん
ですか？
そういう具体的なことではなくて、この人は、はい、謎が多いというか、わからないこと。
考えてるのがよくわからない。
みたいなことですかね。だから、実際、そうなんで、この作品でもそんなに明確には描かれてないっていうのはあるのかなっていうふうには僕は思いましたけど、
うん、
あと、まあ、本当に僕の浅い知識ですけど、
はい、
最初に僕は、この作品で描かれるダイアナ妃は好きだなっていうふうに言いましたけど、
はい。
もともとだから、順番としては、大して興味ないし、あんまりいい印象を持ってない
人
の映画を見て、
はい。はい、
だから印象が上がったわけですよね、すごい。ああ、そういう人だったんです。
そうですね。そこはだから違うかもしれないです。僕はもともと知らないんで、全く。
なるほど。
その印象で、だからマイナスに思っちゃったかもしれないですね。で、悪いと思ってたら変わったかもしれない。
そうですよね。で、まあ、この映画で描かれるダイアナ妃の印象は上がったんですけど、
はい。
もう一度、その、じゃあ本当にはどんな人だったのかと、まあ、一般的に書かれてるようなね、ことを調べてみると、うん、例えば、皇太子が浮気してた時に、
はい。
で、彼女も浮気を疑われるシーンがあったじゃないですか。
はい。
映画の中で。
うん。
実際、浮気してたらしいですし、
うん。
その後も結構その、まあ、男女関係っていう意味で言えば結構いろいろある人だったみたいだし、ですし、
うん。
例えば離婚に際しても、まあ、王室と、まあ、いろんな条件で揉めたりとかして、
うん。
例えばお金の面であったりとか、 住む場所を追い出されないようにするだとか、
うん、
まあ親権は結局両方親権を持ったままみたいなことにしたりとか、うん、まあ、はい、育てるのは彼女が育てたんですかね、
うん、
みたいなことが、別にいい悪いということではなくて、なんだろう、この作品で描かれてるダイアナ妃は結構いい面を描かれてるなっていう印象を逆に思いましたね。後からそういうのを読んでみると。ただ、マスさんおっしゃったように、その、チャリティーであったりとか、
はい、
まあ子供を自分の手で育てるっていうこととか、聞くと、まあ確かにそういうところ、いいところもまたあったんだなっていうふうに今ちょっと思ったところもあるんですけど。うん、
おとぎやさんが言ったさっきの養育だったりお金の問題って、
はい、
それ離婚したら当然じゃないですか。
その、
まあ、
そうなんですけど、
はい、
そこは、まあまあ、親として当然だとして、
はい、
お金ですかね、お金の問題とか、住むところの問題とか。
でもそれはでも、欲しいじゃないですか、うん、
まあ、
だってこう王室なんでいっぱい金持ってるんだから、くれてもいいじゃんって。
そんな確かにね。だから、
はい、
その、なんだろう、元々の出自っていうのもあるのかもしれないですけど、
はい。
だから、離婚して一般人に戻るかっていうと、
はい。
でも、一般人と同じ生活をしてるわけでは決してないんだなっていうところは見えましたね。
うん。
それなりに結局、やっぱいい生活をしていたっていうところ。
いや、そう、それなんですよ。それは後から言おうと思ったことなんですけど、うん、はい。後でまた言います
ね。が、まあ、ちょっと、まあ、元々のね、生活のレベルが高かった人なんで、
うん。うん、
まあそこはやっぱりそこを手放すことはしなかったんだなみたいなところはちょっと思ったところではありましたね。
うん、
なんで、まあ僕はだから低かった評価が上がって、でももう一度本当のっていうか現実どういう人だったかっていうものをちょっと調べてまたちょっと下がったみたいなところがありますよね。
そう、僕忘れてましたけどなんか、あれがちょっと好きじゃなかったんですよね、その、サリー・ホーキンスに対してはすごい優しいじゃないですか。
はいはい。
でも自分が好きじゃない人以外の人にはちょっとなんか冷たいというか。
うん。
それはなんかちょっと、何でしたっけ、おとぎやさんが名前、自分の名前にしてた映画。四畳半の前に。
四畳半の前は。
スペイン、メキシコの監督の。
ニューオーダー。
そうそう、ニューオーダー。うん、
はい、
ニューオーダーの主人公が、結局金持ち。
そうですね。うんうん。
の態度を取るみたいなところと同じで。
うん、ね、うん、うん。
だから生まれた出自がそうだから、うん、もうそこは変えられない部分なのかなってちょっと思っちゃったりとか。
確かに。
で自分のために一応やってくれてるのに、うん、ちょっとその態度はちょっとひどいんじゃないかって僕はちょっと思っちゃったんですね。
冷静に見るとそうですね。
はい、うん。そういうところはちょっと好きじゃない部分だなっていうのはちょっと思ったりとか。うんうん、あとはそのさっき大崎さんが言ったみたいに、まあもともと、まあお金持ちというか、うん、まあ貴族なのか知らんけど、なんか霊場なんですよね。
スペンサー家っていうね、ことなんですよね。
はい、で、なんか、いや、その、息子たちにそういういろんな教育をしたいっていうのは素晴らしいんですけど、
うん、
いや、そもそもそういう家庭に来るって知っててそこに入ってんじゃないかっていう、その元も子もない話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
いや、王室ってそんなもんだろうって一番知ってる人なんじゃないのって思ったんで、
まあまあまあ、確かに確かに。うんうん、
そこの飲酒に、
うん、
いや、馴染めても思わないですよ。別に変革していいんですけど、
うんうん、
それは覚悟を持つ必要はあったんじゃないかって思ったんですよ。
うんうんうん、
まあ、覚悟を持ってたけど潰されちゃったのかもしれないですけどね。
うんうん、
で、なんか、うん、そう。だからなんか、この話って、だからさっき言ったみたいに、一般的な女性の解放みたいな話に持ってこようとしてる部分はあると思うんですよ。
うんうんうん、
でもそこは僕はちょっと、1対1対応にならないんじゃないかというのがあって。
そうですね。うん。ちょっと特殊な例ではありますもんね。
それを一般化すんなっていうのはちょっと、うん、もっと現実の女性はきついぞって思ったんですよ、
うん。アンブーリンだってそうですもんね。
まあ、アンブーリンはでもめちゃくちゃひどくされてますけど、いや、殺されてますから。
まあまあまあ、
自分が。
そこまで言ってますかね。うん、
はい。じゃそもそもだって、イギリスってイギリス国教会じゃないですか。
うん。
カトリックでもプロテスタント、まあプロテスタント一種かな。だから、カトリックから辞めますって言って、離婚できないから辞めたんですよね、
うん、
ヘンリー8世が、
うんうんうん。
で、自分たちで勝手に教会立てて。
はいはいはい。
で、今の、だから、エリザベス2世は死んじゃいましたけど、
はい。
彼女が、その、長だったんですよ。
うんうん。
教会の。
うん。
そこ繋がってて、そこもなんか、アンブーリンのとヘンリー8世の関係とちょっと近いかなっていうのもあったりとか。うんうんうん、
なるほど。
はい。なんか、だからそこなんかちょっとな、あんまり僕は、だからそれを、なんか、 女性の権利の話にしてもいいんですけど、
うん、
でもなんか、もっと厳しい人たちの状況に置かれている人たちにとってみれば、これをどう思うんだろうなっていうのはちょっと思ったっていうか。うんうん、
まあもしかしたら監督はそこは狙って作ったらないかもしれないですね。
うん、まあまあそうですね。
ダイアナさんが、まあ自分の人生でそういうところで解放されたみたいなことは描いてると思うんですけど、
うん、
それは一般の人に向けてはないかもしれないですね。
うん。うん。そうですね。まあ、それはちょっと僕が思っただけかもしれない。
そうですね。まあ、でも僕も、そういうテーマ性を思っては見てはなかったですね。そんな
に。あ、うん、あ、そうですか。
うん。その辺は松さんと一緒だったと思います。うん、
あ、テーマ性っていうのはその
一般、一般の女性が解放されるみたいな、はいはい。もちろん、王室からの解放みたいなところは、そのね、古い伝統みたいなものからのっていうのはありますけど、うん、なんかそんなにこう、カタルシスが、みたいなところはない、なかったのは確かなんで、うん、まあ、彼女自身のっていうところは、しっかり描かれてたとは思いますけど。
うん。うん、あとなんかすごい、これはちょっと、今までの話とまた矛盾する感じなんですけど、
はい。
僕はなんか、その、人に迷惑をかけない飲酒の場合は、
うん。
それは、いろんな意見があるのはしょうがないんじゃないかって思ってる部分があって、
うん。
例えばその、女王陛下が、よりが、後に、飯食いに来んなよ、みたいなって。確かに、そんなん別にいいじゃんっていうところもあるんですけど。
はいはい。
でもそういう、まあ、家庭だったりとか。
ははは。
まあ、特にもう、王室ですから。
うん。
それを無視するのはやっぱダメじゃないかとは思うんですね。後から来たものが。
うん、うん。
それを変革したいならもっとそれなりのことをしないと。
うん。
うん、なんか、だって別に、それより先に来なさいっていうのは。
うん。
そんなに迷惑かけることじゃないから。
うん。
なんか、どうなんだろうなっていう。だからそっちの気分を害された人たちもいるわけじゃないですか。
まあ。
その人たちがただ古いからって言って、その考え古いから、あなたたちおかしいよとは僕は言えないんですね。だって別に遅れてくる方も同じだけの、考えだから。
うん。
新しいからそれでいいっていうわけではないっていうか。
うん。
その価値観は、平等であるべきだと思うんですね。古い、新しいじゃなく、
うんうん。
例えばそれがなんか、女性の権利を侵害しているようなものだったりしたら、
うん、
人権を無視してるとか、
うん、
それはもちろんダメだと思うんですけど、
うん、
そこじゃないじゃないですか。そういうところじゃないから。
うん、
なんか人は古い価値観であれば、イコールなんか悪意みたいに捉えがちなんですけど、
うん、
それがなんか人に迷惑かけてないんだったら、それを否定すること自身も同じ等価なんじゃないかなっていうのをすごい思ってて。うん、
なるほど。
はい。っていう意見です。
うん、はいはい、
でも僕は王室はいらないと思って
る、ね。はいはい、まあ、僕もそもそも
矛盾がある
んですけど。そうなんですよ。そうなんです。僕もそもそも思ってます。はい、別にどっちでもいいやって思ってるんで。だから、まあ、はっきり言っていろんなね、王室のしきたりみたいなのありましたけど、
うん、
それこそ松さんがおっしゃったように、たかだか100年か200年程度のね、はい、ものの歴史しかないんで、まあ、勝手に誰かが最初に決めただけだろうみたいなことなんでね。
そう。2000年であったとしても、
なんか、
地球の歴史からしたらめちゃくちゃ薄いだろ
うっていう。そうなんですよね。だから、それを守ることにあんま意味はないと思いますし。
はい。
そう。だから、まあ、マスさんの今の意見に対して、まあ、反論することができるんだとすれば、例えば、はい、まあ、そもそも彼女が家族とね、ダイアナが家族と一緒に過ごさないといけないこと自体が、うん、自分の好きなところで過ごせないこと自体が、
うん。
まあ、やっぱおかしいんじゃないかな、みたいなところ、そもそものところから。
まあそうなんですけど、はい、でもそれって、一般の家庭だったら許されるかもしれないですけど、
はいはい、
それも行事の一つっていうふうに仕事なんですよね、
彼も。それもおっしゃる通りで、それ分かってて王室に入ったんだろうって言われたらその通りなんですよね。
例えば会社で、いや私はこの仕事やるつもりないですっていきなり言ってるようなもんだから、
じゃあ違うとこ行けよ
って。そう、そう。そこは、まあだから、でもそれでも許される部分もあるとは思うんですね。たまにはまあ、参加したくないとかでもいいじゃないですか。まあ、有給みたいな感じで。だそういう例外はあっていいと思うんですけど、なんか、うん、だからそれ辺の、こう、バランスというか、
まあ、
っていうのはやっぱ必要かなっていう。
そうですね。
まあ、この映画も関係ないですけどね。
描かれ方にもよりますよね。
うん。
ただもっとこれを、その、しきたりに苦しむ彼女をもっと広く描けばね、もう少しその、みんな共感する部分が。人は多くなるかもしれませんしね。
はい。
まあ、あんまりやりすぎてもあれでしょうしね。うん、
まあ、僕男なんで、
はい。
服装を毎日決められてるっていうのはどれだけ苦痛かっていうのもあんま分かんない部分もあるんですよ。
ああ。
楽でいいじゃんって思ってる部分もあるんですよ、
ね。は
い、
なるほど、ね。
いや、そんないいおしゃれな服を、
うん、
何も考えなくても切らしてくれるんだから、
まあ、
めっちゃ羨ましくない
ですか。そうですよね。人によっては、贅沢言うなよってね、思う人もいる
でし
ょう
し、ね。贅沢言うなとはまでは思わないですけど、うん、その苦しみがあんまりわかんないっていうか。
なるほどね。
だって、うん、なんですか？
いやいや、だから、おしゃれに、その気を使う人と使わない人でだいぶ意見はその辺分かれますよね。うん、
でも、使わなくてもめっちゃおしゃれな服が用意されてるわけじゃないですか。
そうそうそう。
なんかジャージでいろよって言ってるわけじゃないから。
はいはい。
それ嫌ですよ。例えば。まあまあまあ、毎日ジャージで用意されてて。だったら嫌ですけど、うん、超一流の服が毎日着れられるんだから。
いや、あれすごいですよ、本当に。はい、いや、着るの選べないのはちょっと嫌だなと思いますけど、決められる。
まあ。
でも、あんだけ、いろいろ着れるっていうのは、まあ、その時点で、まあ、すごいいいなと思いますけどね。いいですよね。うん。だって、あんなの普通の人、一般庶民の人は一生に一回着れるか着れないかみたいなね、すごい衣装なわけじゃないですか。はい、それを毎日日替わりで、朝昼晩着替えるみたいなね。
はい。
まあ、
いや、まあまあ、もちろん贅沢な悩みだっていう批判は、うんうん、まあ、本人にとって何の意味もないから、
うんうん、
これ意味ないんですけど、そういうところじゃないし、この映画で別に描きたいのは。まあまあまあ、でも、なんですけど、でも僕はちょっと思ってしまう部分もあったりとか、あと僕、高校の時私服だったんですよ。
おお。
で、学生服いいなってすごい思ってたんですよ。
ああ。
それなりに、
はいはいはい、
うん。買わなきゃいけないじゃないですか。おしゃれもしなきゃいけなくなるじゃないですか。うんうんうん、だからなんか、そういうことも含めて、ダイアナの毎日買い決めてくれるのは、ある意味、ちょっと羨ましいなとか思ったりとか。
いや、その、制服か私服かみたいなのって、
はい、
結局、ないものねだりなんですよね。
そうそうそうなんですよ。毎日制服だったら、私服で行きたいなとかなるし。
そうそうそう。
はい、
私服だと、毎日服装考えるのめんどくさいなっていうかね。
うん、
なんか、プレッシャーに感じる人もいたりとかね。
はい。
するんですよね。まあまあ、難しいとこなんですけどね。
まあ、全くこの映画で描きたいとことは違いますけどね。
うん、
決められてるってこと自身がダメっていう話だから。そうですね。まあ、はい。
あと、料理もね、服装もあれですけど。うん、料理もすごい美味しそうな料理なんですけど。
うん。
まあまあ彼女はもうしょうがないですけどね。
うん。
いや、もったいないなってすごい思いながら見ましたけどね。
うん。
美味しく食べればいいのになって思いましたけど、まあ食べられないね、状況なんですけど。うん。
うん。
うん、
はい、まあ吐いてるシーンはでも美しかったですね、絵としては。
ああ、はいはいはい。
なんか、タイルの色とか、
うん、
ドレスの感じとか、
うん、
ドレスが広がってる、
そうそうそう。
絵とかがすごい綺麗では
ありましたね。いや、なんかその辺の、美的。
あ、そうですね。
感覚というか、そういうのはすごく
こだわって
作られてますよね。
うん。はい。他に大丈夫ですか？
そうですね。松さんは、はい、ドラマで、ダイアナ妃のドラマでしたっけ？
ダイアナ妃のドラマ。クラウンですか？
クラウンですか。
クラウンはダイアナ妃ではないですけど。
ダイアナ妃ではないですか。
はい。イギリス王室の話です。
あ、まあ。その辺となんか違いみたいなのありましたか？
僕はそこまでたどり着いてないですね、全然。
あ、そうですか。
全然まだダイアナに出てきて
ない。最初の方でしたけど、だけですか。
はい。はい。
そうでしたか。すいません。
はい。いえいえ、全然。はい。
はい。
そんな感じでいいですか。
はい。
はい。では今日はスペンサーダイアナの決意について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。